羊のラジオアートの旅。この番組は聞くとちょっとだけアートの旅がしたくなるポッドキャスト番組です。お送りいたしますのは酒井紫耀です。さあさあ、またちょっと間が空いてしまいました。失礼いたしました。ちょっとですね、旅行に行ったりとかもしていたのですが、この間行ってきた旅行はですね、アートの旅ではありません。うなぎを食べに行く旅を、はい、浜松の方にしてまいりました。さて、旅などをしておりましたが、先日ですね、私がお買い物をしたという話をさせてください。こっちの方がちょっとアートっぽい話なので、こちらのお話をさせていただきます。先日私、買い物をいたしました。今回のオープニングは私の買い物のお話です。先日印鑑を買いました。先日私は印鑑を買いました。印鑑ですね。いつも、作品には箱書きをするんですけれども、箱書き、墨でですね、筆を使って作品名と作家名を書いて、でそこにですね、ハンコを押します。それを落款と言います。ただ今回買ったのは落款ではないんですね。で、落款というのは大体正方形とか丸とかですね、縦横の比率が、同じような比率をしているものが多いんですけれども、今回私が買ったハンコというのは長方形の形をしているハンコです。名前を官房印と言います。官房印、なかなか聞き慣れない言葉ではないかと思います。官房印、ですね、官房の官は関所の関に、棒は防御の棒かな、そして印鑑の印で官房印ですね。なかなか官房印聞き慣れない言葉だと思います。私もですね、最近まで知らない存在でした。でなぜこのハンコを買ったのかという話をしますが、これもですね、私最近将棋にハマっているという話から始まります。はい。で、将棋はですね、私指す方ではなく見るだけなんですね。たまにちょっとパソコン相手というか、ゲームの方でパソコン AI 相手に指したりもするんですけれども、簡単コースでですね、初心者コースでちょっとだけ指したりもしますが、ほぼほぼ人と指すことはなく、で私のようなもうほぼほぼ見る線のものを見る将と言ったりします。見る将ですね、私のようなものを見る将と言います。あんまりですね、私は他人と対局をしたりして、こう勝ったり負けたりっていうので圧力が生まれたりするのがちょっと怖いので、人と指したりはしないんですが、将棋の対局の中継などを見て、この棋士の人たちがですね、本当にいろんな症状をされながら対局をしているので、そういった棋士の人たちの苦悶するお姿を拝見しては、北総 M といったですね、そういった見る将という変態的な活動を日々しております。それでもですね、ずっと見るだけだったんです。ですが、去年頃からですね、タイトル戦がね、やってますよね。このタイトル戦で、例えば大盤解説会とかレセプションとかのイベントがね、付随しているんです。将棋祭りだったりとか、そういったイベントに参加するようになりました。はい。棋士の皆様をこう画面で見るだけではなく、直接、豆粒程度のこうちっちゃいお姿ですけれども、直接イベントで拝見してしまおうという、そういった活動をですね、去年ぐらいから始めました。それもそんなにこう全通したりとかはしないんです。年に2、3回かな、3、4回ぐらいかな、3ヶ月に1回とか、それぐらいのペースで、イベントに参加しております。実は今週末もですね、イベントに参加する予定で、叡王戦の、名古屋対局の、大盤解説会にちょっと行ってまいります。はい。そういった活動をしております。例えばでも、そういうイベントとかで、例えば自分で色紙を持って行って、棋士の方々にサインお願いしますって言っておねだりすることはできないのですが、棋士の方にお願いをすることはできないのですが、できないんですけれども、その代わりこのサインとかですね、そういったものが売っていたりします。イベントでは、その入り口のところの脇のところとかで、チャリティー色紙みたいな感じで売っていたりもしますし、JTI とかもそうかな、次の一手を当てたら、なんか色紙が当たるとか、あとはくじ引きがあったり、じゃんけん大会があったりとかで、色紙がもらえたりします、色紙が買えたりもらえたりします。そういったところでですね、私棋士の先生方の色紙や扇子などを手に入れています。実はちょっとそうなんですよ、すっごい去年初めて王位戦かなの犬山対局があって、犬山 愛知県の犬山市でですね、犬山対局があって、その時にこの犬山城の下のところに犬山ホテルっていうのがあるんですけど、そこがですね、我々夫婦 の結婚式をしたところなんですね。でちょっと名前が変わってホテルインディゴっていうのに変わったんですけれども、あの国宝の裏楽園という国宝があるホテルなんですが、そこであの王位戦が行われる、そして前夜祭があるということで、去年実は前夜祭にそこに参加しました。でその前夜祭であのじゃんけん大会があって、地元の高田四段の色紙を当てたんですね。でちょっとそれであの味を占めてしまいまして、これはいいぞと思って、あのそれからですね、あの頻繁に、まあ、数ヶ月に一度イベントに参加するようになってしまったんですが、そういった形で、その後もイベントに出たりして、まあ、あの色紙を買ったりですとか、はい、あのじゃんけん大会でゲットしたりですとか、そういった形で徐々に増やしていっております。なかなかねヤフオクとかで買ったりはしないんですが、はい、正規ルートで手に入れたりしています。でそこでですね、色紙なんですけれども、棋士の方が書かれる色紙というのはサインだけじゃなくて、名前だけじゃなくて、前後とか、あとはなんか熟語みたいなものを書いて、これ記号すると言いますけれども、記号されて、そしてその脇にご自身の段位とお名前をサインされています。で大体皆さんあの筆で書かれているんですけれども、例えばじゃあどういったものがあるかというと、じゃあその一番最初にゲットした高田四段の色紙を見てみましょうか。まずですね、ここにありますが、まず真ん中にドカンと大きくですね、一歩千金と書いてありますね。一つの歩は千個の金に値すると、そういったあの自分への戒めのような、はい、記号が書いてあります。で真ん中に四字熟語が書いてあって、その左側にこう名前が書いてありますね。高田四段ですと四段高田明宏って名前が書いてあって、でその下に落款が押してあります。高田明宏という名前の落款が押してあるんですね。で普通だったらこれだけなんと思うんですけれども、右上にもハンコが押してあります。それが研鑽と書いてありますね。まあ、研鑽を積むの研鑽ですね、はい、そういったですね二字熟語が縦長の長方形の、ハンコが押してあります。なんだろうなこれと思ってたんですよ。で変わってるなって思ったんですけど、じゃあ一番最近、手に入れました、佐藤会長、こと今期ですね会長を辞められるという、はい、佐藤会長の色紙なんですけど、こちらはですね、あの高田四段と似てますが、記号が研鑽と書いてありますね。研鑽と書いて、で左側に九段佐藤康光って書いてあります。もうものすごいかっこいい草書で書いてありますね。そして左下に佐藤康光という、落款が名前の落款がありまして、佐藤九段も右上にですね、やっぱり長方形のハンコがあるんです。これは読めないけど緻密かな、緻密と見えます。やっぱりですね、右上に長方形のハンコが押してあるんです。ですので棋士の方の色紙には右上と左下にハンコが押してあるんですね。でこれは何だろうと思いまして調べましたら、それは、官房印という名前のどうやらハンコのようなんですね。官房印とは何か、ちょっとこちらインターネットから、抜粋させていただきます。コトバンクさんより、抜粋させていただきます。官房印とは、書画の右肩に押して書き始めの印とした長方形の印章。中国で明の時代に公文書に押した割印に起源していると書いてありました。右上に公文書に押した、割印なんですね。元は割印なんだそうです。ですのであの落款のように正方形真四角ではなく、こう割印にしているから縦長の長方形というのが一般的な官房印なんだそうです。でこの将棋の棋士の方々の色紙にはこの右上にこの長方形の官房印が押してあって、で中央に前後のような熟語が書いてあって、そして左側に名前があって、その下に名前のハンコ落款が押してあるという感じなんですね。右上のハンコが官房印、左下のハンコが落款となっています。で官房印というのはもともとはその 割になるので、なんか中国の関所とかなんかそういった、だから関を守るハンコだから、その関所の通行証みたいなことだと思うんですね。その割り印を押してここ通ったよとか証明書だよっていうことで昔は押したと思うんですけれども、今こういった官房印というのは、まあその好きな前後であったりとか好きな言葉をこうハンコで表現しているということのようですね。ですので高田四段は研鑽と書いて研鑽というハンコが押してありましたし、佐藤会長は緻密だと思いますけれども、多分自分の棋風でこうありたいっていうような、はい、そういった意味が込められていると思われます。で他にもですね、なんか漢詩からいい言葉を選んだりとか、季節や時代を表した官房印もどうやらあるようです。ということでどうですかこのハンコの文化ね、ハンコを押すことで、官房印を押すことで、このなんか意味をつけているという、そういった文化がすごくなんかおしゃれというか、その気遣いが素晴らしいなと思ったんですね。ハンコの文化すごくいい文化だなと感動してしまいまして、私も真似しようと思って官房印を作りました。はい、私の好きな前後から2つ選んでですね、まずは2つ官房印を作りました。で2月の展覧会の箱書きにはですね、この官房印押してないんですが、これからの箱書きには官房印もじゃんじゃん押していこうかなと思っています。そうですね、例えばなんか1年に1個官房印を作って、それを変えていって、こう毎年変えていったら、こう私の作品がいつ作った作品かが分かるようにしたらいいかなとか、そんなようなことを考えています。はい、官房印というのを作りました。楽観はですね持ってるんですね。ハンコ職人の友達がいるので、楽観はですねいくつか、その友達とよく会ってた時に作ってもらってたんですが、官房印というのも作ってみました。将棋の棋士の皆様の文化を、陶芸の方にちょっと私輸入してみたよというお話、官房印を買ったというお話でした。はい、一つとても勉強になりました。いやね、この将棋とその陶芸工芸とはほとんどなんか関係ないジャンルかなと思いつつも、でもどっちもですね、日本で何百年とか、はい、まあ工芸だったらまあ1000年ぐらいですね、伝統文化として脈々とこう受け継がれてきているというところだけは同じなので、はい、そういったところでですね直接的ではないのですが、文化交流ができたらいいなと思っております。ということで最近の私のお買い物のお話でした。さてオープニング長々としておりますが、今回の本編は、前回ですね大阪のピカソの展覧会のお話をしたんですが、今回は、もう一つですね、広島美術館でやっていたピカソの展覧会、こちらを見てきた感想を本編の方でお伝えしたいと思います。前回に引き続きピカソの展覧会のご紹介をしたいと思います。ということで、ではそろそろ参りましょうか。広島美術館のピカソ展、青の時代を超えて展の旅へと出かけましょう。さてそれでは本編ですが、広島美術館では現在ピカソの展覧会が開催中です。広島美術館開館45周年記念ピカソ青の時代を超えて、こちら会期が2023年2月4日土曜日から5月28日日曜日まで、会期中は無休です。会期中無休なんですね、これは嬉しいですね。時間が9時から5時まで、入館は4時半まで。こちらの展覧会の概要をお伝えいたしますと、ピカソ90年の画業をたどる回顧展、本展覧会は国内でも屈指のピカソコレクションを誇るポーラ美術館と広島美術館の共同企画展です。2館の珠玉のピカソコレクションに、それぞれの時代を彩る国内外の貴重な作品群を加えた約70点の作品で、ピカソの幅広い創作活動を紹介します。また本展では両館がこれまで欧米の美術館の協力を得て深めてきた最新の科学技術を用いた調査や研究を通して、ピカソの制作のプロセスに焦点を当て、20世紀の巨匠が残した創造の奇跡に迫ります。ということで、ピカソの作品をたくさん所蔵している箱根のポーラ美術館さんと、 今回見に行った広島美術館さんが展覧会を共同開催したということですね。そして他の日本の美術館や海外の美術館から借りたピカソ作品も少し加えて70点という充実な作品の展覧会を開催しているというそういったことのようです。昨年私箱根のポーラ美術館へ行ったんですけれども、近年のポーラ美術館さんが収蔵した作品展ですね、確かゲルハルト・リヒター、モネからゲルハルト・リヒターまでといったそういった展覧会がやっていました。でその時にこれの後の次の展覧会はピカソの青の時代だよっていう風にチラシがもうできていたんですね。青の時代やるとなると混みそうだなと思っていて、まあでも見たいなと思っていたんですが、まあなかなか箱根に行けずで、ね、その時期的に全国旅行支援が始まって、でニュースでものすごい箱根が混んでいますよというそういったニュースも見てしまったので、なかなかね混んでいそうな箱根には行けず、まあ、広島なら行けるんじゃないかということで、やっとですね先月広島美術館の方へ行ってまいりました。広島美術館ですが、広島の中央公園の中に広島美術館があります。その美術館の隣には中央図書館や広島城、そして市民病院や広島県庁などがありまして、そういった文化的な施設に囲まれた街の、まあ、文化的な中心部のようなところにこちらの美術館は位置しています。で広島というのはこの川沿いに街が広がっていまして、道が平坦だということでたくさん路面電車が走っています。路面電車に乗っていろんな観光地へ行くと、そういった街の作り方になっているんですね。ですので今回も広島美術館へは路面電車で行きました。広島駅、JR の広島駅前からですね、路線番号1番の広島港行き、もしくは路線番号2番の広出宮島口行き、もしくは路線番号6番江波行きに乗っていただいて約15分ですね。降りる電停が神谷町東、神谷町西と東とあってどっちでもいいんですけれども、東の方が若干近いです。神谷町東で下車して、徒歩約300メートル、北の方へ向かうと到着します。神谷町東の駅で降りていただいて、そのまま地下道に入ると行き先美術館の方はこちらですよと行き先が書いてありますので、それを見ながら進んでいくと美術館へたどり着けると思います。では美術館へ到着しました。美術館の門に入りますと、そこは広い公園のような空間になっています。そしてその公園のようなところの正面に美術館の入り口売店が見えてきます。売店のレジがですね、そのままチケット売り場となっていますので、こちらの売店でチケットを購入してください。展覧会のチケットを売店で購入してください。そしてその売店チケット売り場を出ますと、売店はですね最後に見るとして、チケット売り場を出ますとですね、中庭に出ます。そこはですね、この回廊のようなもので四角く周りを囲われたような空間になっていまして、中庭が広がっています。そしてその中央に丸い建物が建っています。丸いといってもドーム型ではなくて、バームクーヘンのような形の建物、低い円柱状の建物が建っています。バームクーヘンのような形と思ってください。ではその中庭に出まして、周りの回廊、四角い回廊沿いをこう進んでいきますと、一回左に折れますとですね、その途中でそのバームクーヘン型の施設に入るドアの方へと誘導されます。どうやらこのバームクーヘン型の建物が展示室になっているようですね。さあそれではこのピカソ展の展示室の中へと入っていきましょう。低い円柱状の建物、こちらの方に入りますとですね、展示室があります。そして展示室はですね、本当にバームクーヘンと何回も言っていますが、バームクーヘンを4等分、きっちり4等分したような形になっています。なんで扇形のバームクーヘンが4個こう丸に連なっていると思ってください。その4分の1バームクーヘンがそれぞれ展示室になっています。真ん中の空洞のところも展示室というか、展示室というよりもホールになっていまして、そのホールの天井は丸いドーム状になっています。でドームのところもすごくかっこよくてですね、なんか美術館に入ったというよりはなんかモスクに入ったような、 こう神秘的な感じですね。本当に別世界に来たような感じがいたしました。すごくその展示室の空間作りが素晴らしいなと思える美術館です。さて、では展示室へ入っていきましょう。展示室は4等分のバームクーヘンと表現いたしましたが、こちらですね、円柱状、低い円柱状の建物は本館でして、第4展示室までありますので、4つ部屋があります。そしてそれぞれ第1章から第4章まで部屋ごとに分かれて展示がされています。まずプロローグでは幼少期のピカソのスケッチや絵画が並び、第1章が青の時代、第2章がキュビズム、第3章に古典主義の時代、そして第4章がゲルニカ以降の抽象画の時代というように分かれていたと思います。まずこの展覧会での一番の見どころは、やはりこの展覧会の表題ともなっているピカソの青の時代を代表する絵画、ポーラ美術館が所蔵している浜辺の母子像、そして今回行きました広島美術館さんが所蔵している酒場の二人の女、こちらの青の時代の名作を2枚並んだ状態で鑑賞することができるというのが、とても贅沢な空間となっていましたね。で、このピカソの青の時代というのはすごくピカソの若い頃の、もう本当に青の時代というぐらいなので、青春時代のそういう時代に描かれた絵画です。で、ピカソの青の時代というのは、ピカソの友人が拳銃自殺をしてしまい、その、友人を失って、その世の中に落胆してしまったためにですね、そのピカソ自身もどうやらうつ病にかかってしまったそうです。その若い頃に描かれた絵画で、ピカソの、そうですね、その若い青春時代を象徴している、そういった時代です。その頃に描かれた女性の作品が多くこの展覧会で見ることができます。青の時代に描かれた女性の作品ですね。青の時代というのは女性ばっかり描いてたわけではないんですが、特にこの展覧会では、テーマとなっていたのが女性の絵画です。で、青の時代に描かれたこのテーマとなっている女性たちというのはですね、サン・ラザール監獄という、監獄とついてますけれども、監獄病院と書かれていました。で、こちらはですね、性病にかかってしまった女性たち、梅毒にかかってしまった女性たちを隔離した病院があったようなんですね。こちらがサン・ラザール監獄病院というところだそうですが、その病院にいた母子、母と子供の姿を見て、そこでピカソが強い影響を受けまして、その女性たちですね、梅毒にかかってしまった女性ということで、特にそういった商売の方々ですね、娼婦の女性たちをたくさんこの時代に描いています。青の時代に描かれた女性たちというのは主にこの娼婦たちを描いたんですね。で、ヨーロッパで娼婦というと何かを連想したいところですが、マグダラのマリア、キリスト教のマグダラのマリアを連想しますよね。で、キリスト教の聖書には実はマリアっていう名前の人が何人か出てくるんですが、一番有名な聖母マリア、キリストのお母さんの聖母マリアではなく、道中にですね、キリストに救われた女性がいるんですけれども、マグダラのマリアという方が出てきます。で、この方がですね、娼婦の方なんですね。ピカソが、青の時代に描いたのはこのパリの市民、マグダラのマリアではなくパリの市民ですが、どことなくこのキリスト教の宗教画のような意味合いもきっとですね、にじませているのではないかと思います。やはり母子を描くということで、ちょっとですね、そういった意味合いもストレートではなく、ちょっとこうスパイスとして入れているのではないかなと感じられます。ピカソの青の時代はなかなか自分の絵も売れませんでした。出始めの画家ということで、なかなか絵が売れず、そして親しくしていた友人が亡くなり、気落ちしているところに性病にかかり、その病気が当時はですね、ちゃんとした薬もなかったということで、その性病が治る見込みがない、そのためにこう隔離病院に閉じ込められている、そういったたくさんの娼婦の方々をピカソは見て、ピカソはその気持ちも相まって、その暗い色、青い色を使って女性の絵画をたくさん描きました。この若いピカソの不安であるとか、社会に対する物悲しさとか、そういったものがこう堂々巡りをして、こう抜け出せないような、そういったですね、うつうつとした気だるさが ピカソの気持ちと相まって、とてもこのピカソの青の時代をですね、皮肉なことにとても美しい絵画が、青色の絵画がたくさん描かれています。ピカソはですね、キュビズム以降はとてもなんというか奇抜な難解な絵画を量産していきますが、青の時代、そしてその次のバラ色の時代まではすごく技巧的というか、単純に言っちゃうとうまい絵を描くんですね。で、そのうまさの中に絶妙なタッチでピカソの感情、この暗い感情を青色に乗せて表現するといった、そういった感情的な叙情的な絵をこの青の時代に描いています。で、私自身はですね、このキュビズム以降の弾けちゃったピカソの絵画よりも、この若い頃のですねピカソの絵画が好きです。で、青の時代とかバラ色の時代の作品展があったら見るようにしています。はい、今回もとても楽しみにしておりました。で、ピカソって難しいじゃないですか。で、私もピカソをね、全ては理解できないんですよ。で、ピカソって皆さんね、下手くそじゃないのみたいな、で、あんなの下手馬の元祖じゃないかって思ってる人がね多いと思うんです。そんな方々がもしいらっしゃったら、ピカソの青の時代、そしてバラ色の時代の絵を中心に見てみてください。もしくはですね、今回もありましたけれども、ピカソの幼少期の時代ですねの絵画をぜひ見てみてください。ピカソの印象がですねガラッと変化すること、受け合いだと思います。ぜひピカソの青の時代に注目してみてください。はい、ということで、今回のこの第一展示室では、この青の時代の絵画が描かれた背景、あとは、このですね X 線調査の結果みたいなものも、研究結果のようなものも一緒に展示されていました。で、ピカソはですね、よくこの現在展示されている、この今発表されている絵画の下に別の絵が描いてあるということがとても多い画家です。で、今回、図録にも載っていますが、例えばですね、人物の絵画があったりすると、それを X 線で撮影してみると、全くこう反対向きに上下逆さまにして、その下に別の人物が描かれているということが分かったりですとか、今回展示されているこの展覧会のポスターにもなっている母子像ですが、こちらもですね、構図をたくさん模索していたということが、この X 線の調査で分かっています。テーマは決まっていたんですけれども、画面の中で描いては塗りつぶし、描いては塗りつぶしということで、どういうポーズがいいかなという模索をしている様が、こう X 線を通して見て取れます。で、今回の展覧会はですね、このあたりの研究の様子もパネル展示されているので、そういったところも鑑賞することができます。で、残念ながら、こう絵画はですね写真に撮れたんですけれども、研究パネルは実は写真に撮れなかったので、はい、実際展覧会見てどういう研究があったのかっていうのを鑑賞していただけましたらと思います。はい、そういった研究などもですね、とても興味深い展覧会となっております。いや、ここの展示室だけでも半日いたいぐらいですね、とても美しい絵画がたくさん並んでおりましたので、やっぱりピカソの青の時代素晴らしいですね。はい、もう本当にピカソの若いピカソの代表的な絵画がたくさん並んでいました。でも私の中では、このピカソって青の時代、そしてバラ色の時代で、まあ、アルビオンの娘たちまでかな、それぐらいまででもうピカソの画風ってこう完成されちゃってると思うんですよね。で、それ以降はもうなんだろうな、弾けちゃったっていうか、完成されちゃったからまた新しい技法へとどんどんどんどん突き進んでいくので、むしろこの悩みに悩んでいた青の時代の作品というものに、私は惹かれてしまうのかもしれません。さて、それでは、青の時代の展示室を出まして、次の展示室、第2章の展示室へと向かいましょう。さて、それでは、次の展示室ですね、第2章へ参りましょう。第2章ではキュビズムの絵画がたくさん並んでいます。そして第3章では新古典主義の時代の絵画がたくさん並んでいます。第2章ではですね、キュビズムの絵画がたくさん並んでいまして、中にはですね、大阪の展覧会でも並んでいた、彫刻作品と同じもの、まあブロンズ像なので全く同じものも並んでいたので、 ピカソのキュビズムがどうやって生まれていったのかというような展示がされていました。前回、キュビズムはしっかり、解説しましたので、今回は飛ばして次の第3章のですね、新古典主義の時代のお話をしたいと思います。第3章の展示室へと行きましょう。第3章の新古典主義ですね。第2章までは本当にジョルジョ・ブラックのようなですね、幾何形態でザクザク描くザ・抽象画という、そういったですねキュビズムの絵画がたくさん並んでいたんですが、第3章はですね急にまた具象的な絵画に戻っています。ですので第1章と第3章が具象画ということになります。急にメトロノームみたいに行ってまた戻ってきたみたいな、そういった画風、具象的な画風に戻ってきています。でピカソにじゃあ何があったのかと言いますと、ピカソはこの頃結婚をしました。1917年、ピカソはロシアバレエ団の舞台装置や衣装の制作のためにイタリアのローマに滞在しました。スペイン生まれのピカソですが、パリで青の時代、バラ色の時代を経て、いろいろ成功をしてキュビズムを経て世界中から仕事が舞い込むようになっていたんですね。そしてその1917年にローマに渡って仕事をしています。そこで、ロシアのバレエ団の踊り子オルガ・コクローバさん、27歳の女性と出会いまして、1917年に出会い、そして1918年にそのオルガさんと結婚しました。こちらのバレエ団の踊り子のオルガさんは旧ロシア将軍の御令嬢で、気品があり、とても美しい女性だったんですね。オルガさんとの結婚が転機となりまして、この新古典主義の時代と呼ばれる画風へとピカソは変化していきます。というか急に変化しちゃいます。でとてもですね、この新古典主義と呼ばれるだけあって、写実的な具象的な絵画を描く時代へとピカソは入っていきました。何があったのかと言いますと、結婚したということが大きいのですが、このオルガさんと出会い、そしてピカソは仕事のためにイタリアに訪れましたね。そのイタリアでたくさんのイタリア古典美術と出会いました。このことでこのピカソはイタリア美術の方に影響をたくさん受けてしまいました。その影響を受けたことから新古典主義という時代に入っていたんですね。でとにかく写実的な絵画をたくさん描いています。で色合いとかもですね、どうかな、その肌色というよりもなんか赤茶色っぽい色で影を入れるんですけれども、それがですねやはりと言いますかミケランジェロの色使いっぽいんですよね。でそれまでキュビズムという運動をこう起こして、で思いっきりこの見ている対象を幾何形態に置き換えて、で頭で考えて描くという、そういったキュビズムの技法、抽象画の技法に 100% 全振りしておいて、で急にこのイタリア美術に影響されて急に写実主義というかですね、具象画、新古典主義というところにガンと戻ってきちゃうピカソというところから、もしかしたらというかもう本当にピカソという方はですね、とても周りに影響されやすい人なのかなと思われます。なんというか周りの環境にとても左右されやすい方なのかなと、なんか見ているとね思ってしまいますね。多分訪れたイタリアで見たその古典美術たち、ルネサンス時代もしくはその古代ローマ時代のそういった彫刻たちや絵画たちというのが本当に素晴らしいので感動しちゃったんだと思うんですね。で自分もこういうのやりたいって思って、でちょうど同時期にオルガさんと結婚したので、キュビズムの絵画ってね、やっぱりそんなに売れるもんではなかったようで、お金を稼がなければいけないということもあり、オルガさんと結婚しまして、で子供も生まれましたので、やはりその具象的な絵画ってね、この人気があったんですね。そこで具象的な絵画をたくさん描きました。で、この時代はですね、結婚したこのオルガさん、妻のオルガさんと、そしてピカソとの間に生まれた子供を描いた母子像などが描かれています。もう本当に幸せそうな、母子像、もうふくよかな、こう愛にあふれるような、そういった母子像が描かれています。生きていることへの喜びというような、とにかくですね、青の時代とはこう全く違う生命力にあふれる 幸せいっぱいのピカソの心情がこう読み取れるような幸せな温かい気持ちになれる、でもどこかしらこうルネサンスっぽいような、そういった絵画がたくさん並んでいます。こちらが新古典主義の時代ですね。第3章がですね、こういった形のピカソの新古典主義の写実的な表現の絵画がたくさん並んでおりました。はい、そして次の部屋ですね、第4章へと行きましょうか。最後の部屋第4章ではピカソのその後の生涯を追うような、抽象絵画が、たくさん並んでいます。またですね、ピカソはその後もこの戦争があったりとか、ね、ゲルニカのことがあったりということで、ピカソの画風がまたガラッと変わってしまうんですね。で、最晩年はやはりこの抽象画をたくさん描いています。で、この第4章の部屋の中で一番見てほしい絵画がラ・ガループの海水浴場という作品、そしてその映像作品が流れています。映像作品ですね、こちらは1955年アンリ・ジョルジュ・クルーゾー監督が映画ピカソ天才の秘密という映画を、南フランスニースのスタジオで撮影しました。ピカソが、2枚の絵画を描いている様子を撮影、様子というかですね、その絵画がどういう風に変化していくかというところを定点カメラで撮影した、その時の映像作品が今回展示されています。ですので映像が流れています。そしてこの時に描かれた、作品ですね、1点が展示されています。そちらがラ・ガループの海水浴場ですね。で、なんとですね、このラ・ガループの海水浴場という作品はですね、東京国立近代美術館が収蔵していますので、こちら実物もですね見ることができます。私確かこの映像だけをですね、箱根の彫刻の森美術館で見たんですけれども、なんだこの映像はと思ったんですが、実物の絵画は日本で所蔵されていたんですね。横長の画面に、水着姿の男女が描かれていたりとか、あとは水上スキーをする男性、浜辺のカフェテラスなどの浜辺の風景がそこかしこに描かれていまして、右端の方にですね、そういった浜辺の人たちを見つめている女性が描かれていまして、そのモデルが当時のピカソのモデルであった、当時の奥さんであったジャクリーヌさん、なんで第3章で言った人じゃない人ですね、ジャクリーヌさんが、描かれていまして、そして中央にもですね人がいるんですけれども、とても抽象的に描かれていますが、この中央の人がピカソ本人であると言われています。はい、このラ・ガループの海水浴場ですね、こちらを描いている様子の映像作品と絵画とを一緒に見ることができます。で、本当に映像作品の方ですね、もう謎すぎてよくわかんないんですが、本当にピカソがこの絵画を描く過程を定点カメラで写しているんですが、途中でですね、この見ていると、あ、これで完成したかなって思っても、いきなりこう絵がバッて3分の1ぐらいバッと絵が全部消えて、でまたこう上に描き直してっていうことをどんどんどんどん続けているので、絵がどんどん変化していくんですね。で、1枚の絵を描くまでにこんなにもピカソは試行錯誤しているのかなということが感じられて、かなりびっくりします。で、普通の人だったらですね、本番の紙でこんなにやり取りしないんですね。こちらのラ・ガループの海水浴場の絵がかなり大きかったんですが、サイズがですね、縦80センチ、横が190センチなので、だいぶでかいよね。だからどうだ、畳1枚分ぐらいありますかね、と思うとだいぶでかいと思うんですよ。で、普通だったらね、これぐらいの絵画を描くときは、普通の人だったらですよ、だいたい小さいエスキスを小さい紙にスケッチブックに書いておいて、でそれを元に下絵を書いて、大きく下絵を書いて、本番と同じサイズで下絵を書いておいて、それをトレースするというのが普通のやり方なんですが、ピカソはもういきなり本番というか、全部本番の紙でやり取りしちゃってるんですね。もう我々から見たらもうこれ完成してるでしょって思うんですけれども、 例えばフィカソの中で9割方完成してもやっぱやめたってなって、で右側だけ書き直してみたら、今度左側が気にならないから左側書き直したりっていうことで、どんどん変化していっちゃって、で最終的には全く違う絵になっていたりするようなんですね。でこんな大きい画面でやり直しを、書いてる途中でやり直しをするなんて普通の人だったら絶対やらないんですが、絶対じゃないけど、そのある程度はするかもしれないけど、めんどくさいじゃないですか。全部すごい大きい絵画をね、一から描き直すってあんまりやりたくないんですが、ピカソはですね、もうそういう労力はめんどくさいなってことは多分ほぼほぼ感じていなくて、むしろ描くことを楽しんでいるという感じなんですね。でこう全部完成してても、今もうやっぱりちょっと直すだけじゃなくて、全部白にバーって塗り直してまたその上に描いちゃうっていう、そういう姿をこう見ていると、もう絵を描くこと自体がピカソという人は好きで好きでしょうがないんだなと、そういったピカソの姿をですね、この映像作品を見て感じましたね。そしてまたピカソはですね、この第1章から第4章まで見てきましたけれども、この第1章で青の時代のこの作品の下にも別の作品が描かれている、別の絵が描かれていて、それをこう塗りつぶして別の新しい絵が描かれていると、そういった研究が今回されているとお話ししましたが、このこともですね、ラ・ガループの海水浴場を見ると昔から変わってないんだなということがわかりますね。ずっとこの姿勢は一貫しているんだなと感じました。若い頃はもしかしたらそのキャンバスがもったいないから、あんまりね絵が売れないからもったいないから、同じキャンバスを使ってそもそも完成している、もしくは途中まで描いた絵画でもこう上にまた下地を塗って別の絵を描く、それはお金がないからそうしているのかなとも思われるのですが、こうもうたくさんお金があって成功している最晩年でもこういうことをしているということで、すでに完成に近い絵画があっても塗りつぶして新しくまた描くことができるというピカソの心がですね、なんというか鋼のメンタルというかですね、絵を描くこと自体がとても好きだったんだ、とても貪欲に追い求めていた人なんだなということを、このラ・ガループの海水浴場を見て感じました。ということでですね、時代を追って前回と今回とですね、合わせていただいて時代を追っていろいろとピカソについてお話ししてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。こんな感じでですね、大阪のピカソ展と、そして広島でやっているピカソ展と両方見てまいりました。いやどちらの展覧会もとても特徴的で、大阪の方でやっていたのは、ピカソとその時代ということで、ピカソを中心に、横の広がりを見せるような、その時代にいた人たちのつながり、そして影響したり影響されたりという、その横の広がりというのを感じられる展覧会であったのに対し、広島美術館でのピカソ展というのは、ピカソを縦彫りしたような印象ですね。本当に幼少期の、デッサンから若い頃の絵画、超売れっ子になってからのピカソの絵画、最晩年へ と向かっていくような、ドローイングの作品など、ピカソをこう縦に捉えるような展覧会だったなということを感じました。2つの展覧会ですね、とても面白い切り口だったと思います。いやそしてですね、同じ時期で2つやっているというのはすごくいい機会だなと思いました、ね、ピカソの捉え方がまた一つ深まったのではないかなと思います。ということでピカソの展覧会のご紹介をさせていただきました。いやこうして見ると日本結構ピカソの作品持ってるなと思いましたね。すごく昔の日本がお金持ちで良かったなと感じます。はい、そういった形でピカソの展覧会2つご紹介させていただきました。このあたりで本編を終わりにしたいと思います。お帰りなさいませ、エンディングのお時間です。今回はですね、まず最初にエンディングと最初にメッセージをご紹介させていただきます。ラジオネーム宝塚市民さんからのメッセージです。 ありがとうございます。初めてメールさせていただきます。酒井さんが広島美術館に行かれたとのことで、たまらずメールをさせていただきました。というのは30年ぐらい前、広島に住んでいた時によくこの美術館に行ったので、懐かしいのと、酒井さんが何か自分の家に来てくれたような、そのような嬉しさがあり、そんな美術の時間の頃から聞かせていただいていましたが、初めてメールさせていただいた次第です。ありがとうございます。この広島美術館はそれほど大きくありませんが、良い作品が多く、今回酒井さんが行かれた時ピカソ展だったそうですが、私は常設のピカソの子羊を連れたポールという絵が特に大好きで、広島に住んでいた時に結婚した妻とよく2人でこの絵を見に行きました。妻オルガとの間に生まれた子ポールを愛情たっぷりに描いた作品で、私たち2人ともこの絵が一番のお気に入りで、絵はがきもこの絵だけで10枚以上は買ったと思います。すごい大量ですね。モディリアーニやロートレック、モネ、ゴッホ、ミレー、マネ、セザンヌなど上げ出したらキリがないほどいい絵がたくさんある美術館でしたが、30年ほど前に引っ越ししてから行けていないので、これを機に行ってみようかと思います。そしてその感想を酒井さんに聞いていただければと思います、というメッセージです。宝塚市民さん、メッセージありがとうございました。そうなんです、実はですね、今回は、ピカソ展しかご紹介しなかったのですが、広島美術館さんは常設展がものすごいんですね。すごい名画ばっかりでびっくりしました。今ね、メッセージの中に出てきただけでもすごいお名前がねたくさん上がりましたね。え、モディリアーニ、ロートレック、モネ、ゴッホ、ミレー、マネ、セザンヌ、本当にね、えもう美術の教科書じゃないかと思うくらいですね、有名な作家の作品がたくさんありました。そしてまあでもこれは次回にお話ししたいと思いますが、そうなんです、本当にすごい常設展示がすごかったので、次回はですね、広島美術館の常設展のご紹介もしたいと思います。いや本当にね、すごい絵画をたくさんお持ちでびっくりいたしました。ですので、広島美術館さんをご紹介したいと思います。で最近もですね、この私自身が岐阜県美術館協議会岐阜県美術館協議会委員というものになりまして、その会議に参加してみたりして、改めてですね、自分の地元の美術館をこうよくよく見てみましたところ、その地方の美術館っていうのも実は国立の美術館とは違いますけれども、一つ一つの美術館がとても特徴的で頑張っているんだなということを感じています。ということでですね、次回はですね、また広島美術館、こちらの方をご紹介いたしますので、広島の旅の続きをいたしたいと思います。いやー、すごいものをお持ちですよ。ということで、宝塚市民さん、メッセージありがとうございました。羊のラジオアートの旅へのご感想はツイッターでハッシュタグ羊のラジオをつけてつぶやいてください。羊とラジオはカタカナで、ハッシュタグ羊のラジオでお願いします。さらにご感想をくれるメッセージフォームがございます。こちらのフォームは羊のラジオアートの旅の番組概要欄説明文の一番下のところにメッセージ投稿フォームのリンクがございます。そちらからアクセスして番組へのメッセージをお送りください。お待ちしております。さらにメッセージ投稿フォームには住所氏名を書く欄がございます。住所氏名の記載のある方にはお礼として、私が行ってきた展覧会の絵はがきをお送りすることがございます。そしてパーソナリティ本人はツイッターとインスタグラムもやっております。こちらのアカウントはローマ字で春の羊、 HARUNO 春の HITSUJI で検索してみてください。またラジオ用にインスタグラムで春の羊アンダーバーラジオでアカウントを作りましたので、更新情報などつぶやいておりますので、こちらも合わせてご覧ください。ということで、今回はこのあたりで終わりにしたいと思います。ゴールデンウィークが近づいてまいりましたね。少しだけアートの旅に出かけてみませんか？きっと素敵な時間を過ごせるはずですよ。羊のラジオアートの旅、お送りいたしましたのは酒井紫耀でした。それではまた次回の配信まで。さようなら。